お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
春は新しい命が芽生える季節ですが、同時にオーストラリアの花粉シーズンでもあります。春になると目がかゆくなり、鼻水が出る、くしゃみが止まらない、それは花粉症、ヘイフィーバーで見られる症状です。自分がそうでなくても身近な人が花粉症だということもあります。オーストラリアで最も一般的なアレルギー、花粉症について探っていきましょう。呼吸器とアレルギーの専門家で、ナショナルアラジーセンターオブエクセレンスの呼吸アレルギー担当部署の共同チェアを務めるジョイ・リー非常勤准教授はこう説明します。花粉症とも呼ばれるアレルギー性鼻炎、そして季節性のアレルギー性喘息の主な原因は草の花粉です。これらを合わせて呼吸器アレルギーと呼びます。呼吸器アレルギーはオーストラリアで最も一般的なアレルギー疾患です。オーストラリアの人口のおよそ4分の1が花粉症にかかっているとも言えますし、人口のおよそ 10%、300万人近くが喘息を患うことになります。またこの2つは同時にかかることが多く、どちらか1つに罹患している場合、もう一方にも罹患するリスクが高くなります。リー・ジュン教授でした。リー・ジュン教授の説明にありましたが、ライグラスの花粉は特にオーストラリア南東部ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州 ACT におけるアレルギー性鼻炎、すなわち花粉症を引き起こす主な原因の一つです。ライグラスは外から持ち込まれた外来種のイネ科の植物です。在来種のものよりもこれらの外来種の方が問題になりやすい傾向があります。これらイネ科の植物は9月10月に受粉が始まり、11月にピークを迎え、12月1月頃までシーズンが続きます。例えばクイーンズランド州などの地域では熱帯種のイネ科植物が多いことが考えられ、そのためシーズンが後にずれて1月、2月、3月といった夏の時期まで続くことがあります。リー・ジュン教授でした。花粉症に悩まされているということは、通常は体を守ってくれる免疫システムが花粉に過剰に反応してしまっていることを意味します。この過剰反応が鼻や目、気道に炎症を引き起こし、不快なアレルギー症状を引き起こします。例えば花粉が目や鼻に触れると花粉症の症状、いわゆる炎症が引き起こされます。炎症とは細胞からさまざまな化学物質が放出され、腫れやかゆみなどを引き起こすものです。呼吸器系の下の部分まで吸い込むと、肺の気道に炎症が起こり、喘息の症状が現れます。ブリスベンに住むミカエラ・ディアスさんは長年、花粉症やその他の春のアレルギーによる深刻な影響に悩まされてきました。症状が実際にどれほどひどくなるか全くわからないので、とても不安になります。気候から自分はどんな影響を受けるのか全く予想できないのです。症状はかなり慢性的で、家から出られないこともあります。ひどい皮膚のかゆみやじんましんから、くしゃみや咳、鼻の炎症や鼻づまりなど症状は様々です。目のかゆみや涙目もひどく、まるでゾンビのようになってしまいます。ディアスさんでした。ですがディアスさんは自分の症状をうまく管理できるようになりました。春が近づくと適切な薬を準備して、適切な時にそれを飲み、あらゆる環境要因に対抗するための体の準備をしっかり整えるようにします。風の強さに応じて家の中でいつ窓を開けるか、またはどの窓を開けるかを決めます。あるいはシーツを外に干す代わりにコインランドリーに持っていくなど、その人にとって最適な方法でリスクを最小限に抑えることが重要です。リアスさんでした。花粉症や春のアレルギーが心配なときは、地域の GP や薬剤師など医療の専門家に医学的なアドバイスを求めるのがベストです。ニューサウスウェールズ州地方部で GP として働くダンカン・マッキノン医師によると、春から夏にかけて花粉症やアレルギー性喘息といった 呼吸器系の疾患の患者数が彼のクリニックでは診療件数のおよそ4分の1を占めています。重要なのは人々に情報を教えて彼らがこれらの症状を自分で管理できるようにすることです。そして自分で対処できる方法、症状が現れるのを防ぐ方法、そして症状が出てしまった時の治療法を教えればほとんどの場合市販の薬で対応できます。症状が出るたびに医師の診察を受けたりする必要がなくなります。喘息においては最も重要なことは咳や息がヒューヒュー、ゼイゼイとする症状があり息苦しさを感じ、そしてそれが初めての症状であれば医師の診察を受ける必要があるということです。マッキノン医師でした。地域の薬局では抗ヒスタミン剤や鼻に使うスプレーなど市販薬を購入でき、花粉症の一般的な症状の一部を緩和するのに役立ちます。しかしそれに加えてマッキノン医師は現れた症状を緩和するだけではなく、症状が現れるのを最小限に抑える、あるいは予防する方法も考えることが大切だと強調します。花粉症と喘息にはそれぞれ緩和薬と予防薬があります。緩和薬は主に抗ヒスタミン剤、または喘息用のサルブタモール、ベントリンなどです。これは短い間症状を緩和するだけです。花粉症向けの鼻詰まりを解消する薬もありますが、1日または2日以上は使用しないでください。マッキノン医師でした。予防的な治療としてアレルギー性の炎症反応を抑えるコルチコステロイド薬の使用を GP が勧める場合があります。この薬には花粉症に対しては鼻腔内コルチコステロイドや、アレルギー誘発性喘息に対しては吸入コルチコステロイドなどがあります。これらの症状を実際に管理していくにはごく低用量のステロイドを鼻または口からのスプレーで服用します。ステロイドを使用する場合、非常に量が少ないので効果が現れるまでに1週間かかります。しかし1週間後に同じ症状に悩まされないように今すぐ服用を開始する必要があります。効き目が現れるまでの間、例えば花粉症の場合は抗ヒスタミン剤の点鼻スプレーを使用すると一時的に症状が緩和されることがあります。マッキノン医師でした。李准教授もこのアドバイスに同意します。症状の重さに合わせてアレルギーを診断する検査やその治療法は様々だと説明します。アレルギー専門医や免疫専門医など専門医への紹介状を書いてもらうと、より具体的な検査、例えば皮膚検査のプリックテストなどを行い、様々なアレルゲンへの反応を調べることができます。またアレルゲン免疫療法と呼ばれる治療法もあります。これは基本的に症状の原因だと考えられるアレルゲンを抽出したものを、もし入手できればこれを少量ずつその人に投与することで、アレルゲンにさらされた際に過剰反応を起こさないような状態にするものです。いわゆる原感作療法、アレルギー反応に体を慣れさせていきます。李准教授でした。李准教授はまた日々の花粉量は変わることがあるとし、オンラインや携帯電話のアプリを使ってその日の花粉の飛散量や予測量を知ることができると続けます。花粉が多い日になるかどうか予測するのに役立ちます。大抵はマイルド、モデレート、シビア、エクストリームと程度に応じて分類されています。そして花粉が多く、自分の症状がひどい日になると分かっているときは、その日はあまり外出しないように計画した方が良いでしょう。李准教授でした。また、春のアレルギーシーズンには花粉の量以外にも気をつけることがあります。マッキノン医師は花粉量が多い日に雷雨が発生して起こる雷雨喘息、サンダーストーマーズ前の注意も促しています。パーフェクトストームと言えるようなものです。雷雨喘息は湿度、暖かさ、季節、そして風という条件が完全に揃うことで発症します。 そしてこの時にはあらゆる木や草から大量の花粉が一斉に空気中に放出されます。マッキノン医師でした。マッキノン医師はこのような気象現象が起きている間、アレルギーや喘息の症状が出やすい人に対して窓やドアを閉め外出を避けるよう勧めています。どうしても外出しなければならない場合はサングラスやフェイスマスクの着用を推奨しています。命に関わる恐れのある喘息に関しては医師の診断を受け自分の治療プランをしっかりと理解していることが非常に重要です。呼吸するのが難しく特に本当に呼吸が苦しい場合は救急車を呼びましょう。息苦しいが呼吸ができる場合は救急診療所、GP または病院に行くことができます。マッキーの医師でした。そしてリー教授からの一言、春のアレルギーに備えるということは自分のマネジメントプランを立てることです。以上、オーストラリアエクスプレインドからフィル・トゥーサックのリポートを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。